ベライゾン、AT&T は大人の手の内しかない。今は、ですか。今は買えない。しかし、3位といってもアメリカの市場はでかいから、うまく立て直すことができれば変化率はものすごく大きい。しかも競合の2社は、もうすでに高い利益率を誇っていて、その利益率をなかなか下げるわけにいかない。アメリカの株式市場はエスタブリッシュされた世界。多くの機関投資家などの大株主に対し高い配当を払い続けていて、一株当たりの利益を非常に高く保っている。プロフェッショナルなマネジメントとして、それを下げるわけにはなかなかいかない。利益率を下げた瞬間に、経営陣が取締役会で不信任を受けるというほどの世界ですから。株主価値を守るのが、少なくともそういう先進国の中におけるコーポレートガバナンスの基本中の基本になっている。だから、クレイジーなことは構造的にできないですね。つまり、ベライゾンや AT&T は、今後の経営でも大人の手の内しかない。日本でもヨーロッパでもトップ企業は同じだと思う。逆に言うと、業界3位のスプリントは、今はまだ利益率が相当低く、打つ手がいろいろある。それはまさに、我々がボーダフォンジャパンを買った時と似ているわけです。少々暴れても、そもそもの利益が低いから問題にならない。今回の買収はボーダフォンジャパンの時よりやりやすい？ボーダフォンジャパンはもう真っ逆さまの状態になっていた。あと1年待てばもう赤字かというところだった。しかも6ヶ月後に MNP、番号持ち運び制度が始まるという状況。ソフトバンクにとってもモバイル事業が初めてだったので、触れるもの、単語の意味もよくわからない。周波数帯がどうだということも十分に認識していないところから手探りのスタートだった。今回は国が違う。お客さんのカルチャーが違う。マーケティングの手法も異なるかもしれない。でも、基本のビジネスモデルは似たようなものだし、テクノロジーも似たようなものじゃないか、と。ほんの2から3年前まで、日本の携帯電話の売れ筋は、いわゆるスマホ以前のものが市場の大半だった。けれども、もはや端末もネットワーク機器も全く一緒。世界の市場、特に日米間を遮っていた柵は、思ったよりも低い柵になっていたんじゃないか。本当なら 3G で起こるはずだったことが、LTE で起こる。つまり、LTE の大経済圏ができる、と。そういうことです。となれば、米国以外でも買収する必要がありますね。まあまあ、かっこ笑い。アメリカはでかいから、まずはアメリカ。一歩一歩やらなくちゃいけない。犯せるリスクの範囲はトカゲの尻尾と一緒。買収会見の時に、リスクを取らないのが最大のリスク、と強調していました。しかし、パナソニックやシャープも工場に巨額投資するリスクを取っている。リスクを取って成功するのは簡単ではない。重要なのは、犯していいリスクの範囲を見極めることですよ。トカゲの尻尾は3割ぐらい切れてもまた生えてくる。僕は常に3割以上は自分たちの価値を毀損しないようにというのを一つの目安にしています。企業も3割ぐらいまでならば切っても生えてくる。けれども、それ以上切ると生えてこないリスクがあり、そこが致命傷に膨らんでいくリスクがある。だから失敗したとき、うちは卑怯とか臆病とか言われるぐらい撤退が早い。共同出資なので、一回パートナーに乗せておいて勝手に引くなんてけしからん、なんてよく怒られますが、やばいと思ったときは撤退は早ければ早いほどいい。織田信長も豊臣秀吉も徳川家康も、何回も負け戦を経験しているわけです。三国志を読んでいても、曹操ですら何回も負け戦を経験している。劉備玄徳なんてほとんど負け戦。結局、生き延びる人や天下を取った人は、酸いも甘いも噛み分けていて、致命傷を負う前にさっさと撤退する、引き分け